瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーション。さて皆さん、危険物安全週間はご存知でしょうか。今日は危険物安全週間について消防本部稲垣さんにお伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはじめにです、危険物というのはどういったものなんでしょうか。
はい、危険物とは、私たちの身近なものでいうとガソリンや灯油、マニキュアなどのことで、火災発生の危険性が大きかったり火災拡大の危険性が大きいものを言うんです。
なるほど。私たちがよく使うものの中にも危険物というのはあるんですね。では危険物安全週間とはどういったものなんでしょうか。
はい、毎年6月第2週の1週間、全国一斉に危険物安全週間が実施されます。危険物の保安に対する意識の向上や啓発を推進することで各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的としております。というとちょっと堅苦しく聞こえてしまうんですけれども、
そうですね、
はい、要するに、危険物を安全に取り扱いしっかりと管理するという意識を、事業所や、市民の方々に持ってもらうことを目的としています。令和4年度の推進標語は一連の確かな所作で無災害となっており、弓道選手の村川遥香さんがモデルとなっております。
なるほど。危険物を安全に取り扱いしっかりと管理するというのが危険物安全週間なんですね。
はい、はいはい、
今年の期間は、
はい、今年は6月5日の日曜日から、11日の土曜日までに決定しております。
はい、この期間にどんなことをするんですか。
危険物などの、関係事業所に対しては危険物を安全に管理し保管する体制の確立や定期点検の実施促進を図ります。また市民の皆様に対しましては身近な危険物を安全に管理していただくよう知識の啓発普及を図るためにポスターやリーフレットを配布したり、広報瀬戸やこういった瀬戸町ラジオさんを利用させていただいて関連情報をお知らせしております。
なるほど。危険物というお話で先ほどガソリンというワードも出てきていましたが、およそ3年前でしょうか、京都ではガソリンを使った痛ましい火災がありましたよね。
はい、そうですね。令和元年7月18日に京都府京都市で起きたアニメーションスタジオ火災を受けて、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際には免許証の掲示などの本人確認、あとは使用目的の確認、ガソリンスタンド側は販売記録の作成の3点が、令和2年2月1日から義務付けられています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
そうなんですよね。改めて皆様ご協力をお願いします。さて、市民の方々に向けた危険物に関するお話、もう少し聞かせてください。
はい、もちろんです。私たちの身近にも危険物はたくさんあるんです。本市では、危険物安全週間を通して、家庭等における危険物による事故を防止することを目的としています。例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも危険物ではないんですけれども、引火しやすいガスが使用されているものもあります。それに除菌で使用するアルコール等も危険物に含まれる場合があります。
これらはものすごく身近なものばかりですよね。
はい、
ただいざ危険物ですって言われるとなんだか恐ろしいもののように感じるんですが、これ実際どうなんでしょうか。
はい、確かに危険物は危険なものなんですけれども、私たちの生活のいろいろな場面で使用されていてすごく便利なものです。だからこそ正しい取り扱いをしていただくことが重要だと考えております。
はい、正しい取り扱い非常に大切ですね。
はい、
案内ラベルとかきちんと読むようにしましょう。
はい、
さあ、瀬戸市ではこうした危険物が原因となっている火災は発生しているんでしょうか。
はい、過去に、 バーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れて、そこに火のついた段ボールを投げ込んだため気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
これは直接危険物に触れていなくても火傷してしまったということですか？
はい、そうなんです。危険物にはガソリンやエタノールなど引火性液体と呼ばれるものがありまして、多くが常温でも気化してしまいます。危険物から離れていたとしても静電気などの火種があればすぐに引火して大きな炎になってしまうんです。
あ、ガソリンスタンドに静電気除去パッドがありますが、
はい、
気化したガソリンに引火しないようにするためなんですね。
はい、
なるほど。他にも身近な危険物はありますか？
はい、例えばヘアスプレー缶やガセット式ガスボンベの中身は危険物ではないんですけれども、LP ガスを主成分としていますので非常に危険です。火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けていて、そこから漏れ出したガスに引火して火傷をしたという事案もありました。
身近なスプレー缶も使い方を誤ると非常に危険だ、思い知らされますね。
はい、
そうしたものを使用するとき、どんなことに注意をすればいいでしょう？
ヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬もLP ガスが使用されているため、火の近くでは絶対に使用しないでください。またスプレー缶を資源ごみに出すときは必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切ってから捨ててください。中身が残った状態で資源ごみに出すと、ごみ収集車が缶を潰した際に火花が発生して火災になる可能性があり、とても危険なんです。
ゴミで出したスプレー缶が原因で火災になってしまう可能性がある。皆さん必ず中身は出し切ってから捨てるようにしましょう。他にも注意すべき火災ありますか？
はい、あまり認知されていないんですけれども、天かすが自然発火してしまって火災が発生するということがあるんです。
火に近づけたりしてないのに油がこれは発火するということですか？
はい、そうなんです。これは天かすに残っている油分が空気中の酸素を吸収することに伴って熱が発生し、その熱が蓄積されることによって発火するというものなんです。
まさかの天かすが自然に発火してしまう可能性がある。
はい、
驚きです。これはどうすればそういった火災を防ぐことができるんでしょうか？
はい、天かすを捨てるときは熱を発散させてから十分に水をかけて冷ましてから捨ててください。あとは大量の揚げかすなどを一箇所に集めないようにしてください。
正しい方法で処分すればそうした火災の心配もなくなるんですね。
はい、
危険物安全週間、危険物を取り扱う仕事の皆さんだけでなく私たち一市民にとっても様々なことを見直す機会になるということが分かりました。最後にメッセージお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響でアルコールを使った消毒というものが、生活に欠かせないものとなりました。この消毒用の高濃度アルコール、アルコール濃度が 60% 以上のものを言うんですけれども、この製品は消防法で定める危険物にあたります。容器に第4類アルコール類と書かれていたら危険物です。消毒用アルコールは蒸発しやすく、蒸気は引火する恐れがあるため、コンロや喫煙など火器の近くで使うのは大変危険です。火器のない場所で使ってください。また詰め替えをするときは蒸気が滞留する可能性があるため、換気ができる場所で行ってください。
私たちの身近にも危険物はたくさんあるということが分かりました。正しく安全に使用するようにしましょう。今日は危険物安全週間についてのお話、消防本部稲垣さんに伺いました。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。